お祈りします。天の神様、2022年度を迎えました。この教会の歩みを神様がいつも火の柱、雲の柱の中にいてお導きくださっていることを覚えて心から感謝いたします。神様、明先生の牧会40年本当に神様がお使わしくださいましたので、神様に心から感謝申し上げます。そして、本当に私たちも養われ導かれ、いつも神様に伴われてここまで歩んでいることを覚えて感謝申し上げます。この新しい年も私たちは一つの家族として、一つの体として、みんなで一つになって歩んでまいりたいと思っていますので、どうぞ私たちの教会の歩みをこれからも神様が祝福しお導きくださいますようにお願いいたします。明先生の休暇が祝されて良い充電の時となりますように。また教会員のお一人お一人、この新年度新しい歩みに歩み出す方々に祝福がありますように。入院中の綾子姉妹の回復が順調であり骨が強められますように。お父様は今日退院されますが、再び一人暮らしが始まりますので、神様が昼も夜もお守りください。自宅療養中の方々、手術を控えておられる漆原姉妹、愛するご家族を見送られ、時に寂しさを覚えておられると思います。橋口姉妹や歩み姉妹、漆原姉妹、アンドリュー兄弟、神様が豊かな慰めをお与えください。また教会のこの4月の歩み、今年度の歩みを導いてください。胎の実が与えられた大作元子姉妹、どうぞ母子ともに守られ元気な赤ちゃんを産むことができますようにもよろしくお願いします。新年度新たなスタートを切る英会話クラスやトポス、ピアノ教室などなど、一つ一つの働きが神様の御手の中でいよいよ用いられてまいりますようにお願いします。今日も心合わせて祈ります。ウクライナの方々を守り、この地に平和がありますように。これから御言葉を見てまいります。神様が今日も御言葉を通して一つでも二つでも私たちの心に語りかけ、そして御言葉を握りしめ、今日からまたここからスタートしていく私たちの道を示し、背中を押し、共に歩み導いてくださいますようにお願いします。私たちの心を開くことができるのは神様だけですから、どうぞ今私たちの心を開いてください。あなたご自身がお語りください。今日も日本各地から、また世界中から共に礼拝を捧げておられるお一人お一人にも祝福がありますように。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ新しい年度、2022年度の歩みがスタートしました。新年度に入って、いかがでしょうか。新年度といっても特に私は何も変わらないかなという方もおられると思いますし、またいよいよ新年度、環境が大きく変わる、新しい学校に入る、引っ越しをする、また新しい仕事に就く、そんな方もおられるでしょうか。それぞれの歩みにおいて何度も言いますが、私たちの歩みは旅路ですね。この1年の旅、どんな旅が待っているでしょうか。私たちには1年後のことも1ヶ月後のことも、極端に言えば明日のことも1秒後のことだって私たちには分かりません。でも私たちみんなに共通して分かっていることは、いつも主が共におられるということですね。主が私たちの味方であるということ、このことだけは私たちすべてのものに共通して分かっていることです。皆さん、私たち福島第一聖書バプテスト教会の2022年度はどんな旅になるでしょうか。ワクワクもするけれども、ちょっとドキドキもしてみたり、でもいつも主が共にいてくださるので、今日のタイトルにあるように主が私たちの味方ですので、ならば 何を怖がる必要があるでしょう。この1年も安心して歩み出してまいりたいと思いますね。この2022年度のテーマ、皆さん覚えてくださいましたか？後で清算式の時にご一緒に読んで確認したいと思いますけれども、今年度のテーマは口を大きく開けてです。昨日私は長野から帰ってきて、今日の準備をしながら口を大きく開けて上を向いて寝てしまったんですけれども、私たちのこの口を大きく開けてじゃなくて、私たちの心の扉を大きく開けて、心を大きく開いて、口を大きく開けて、だってせっかく神様が私がそれを満たそうって約束してくださってるんですから、ならば私たちは口を大きく開けて、信仰の口を大きく開けて、神様に期待して、神様が注いでくださる溢れんばかりの祝福をもっともっと体験してまいりたいと思いますね。さあ、前回先々週は詩編のすぐ前、今日の箇所のすぐ前、121編をご一緒に見ることができました。覚えておられますか？121編は有名な詩編ですね。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、私の助けは主から来る、天地を作られたお方から、という旅人の告白から始まる有名な詩編、都登りの歌でした。今日ご一緒に見ていきたいこの詩編124編も、じゃあ次のページ出していただくと、詩編の表題があって、そこにはやはり都登りの歌、ダビデによると書いてありますね。この124編も都登りの歌です。私たちも天の都を目指して登っていく旅人として、この新年度の旅路も天を見上げて、主から目を離さないで旅を続けてまいりたいと思います。これから見ていくこの詩編124編は、第二次世界大戦中にその戦場になってしまった地中海のマルタ島を2300回もの爆撃が襲ったそうですね。その爆撃が襲う間、人々がお祈りに集まった時に何度も読まれたのがこの詩編124編だと言われています。私たちは今日もウクライナのためにこの地に平和があるように祈ってまいりたいと思いますし、またこの124編読んでいく時に、この詩編を私たちも自分自身の告白としてこの新年度のスタートに読み、そして新たな歩みへと歩み出してまいりたいと思うんですね。さあ、この詩編の作者はどのような告白をし、そして人々に何を呼びかけているのでしょうか。じゃあ最初の一節、表題から最初の一節前に戻してもらって、じゃあ表題から、都登りの歌という表題からご一緒に一節を読みましょう。3、はい、都登りの歌、ダビデによる。もしも主が私たちの味方でなかったなら、さあイスラエルは言え。作者はですね、さあイスラエルは言えと人々に呼びかけています。何を言え、何を確認せよとこの旅を始めるにあたって言うのでしょうか。それは、もしも主が私たちの味方でなかったならという状況をちょっと確認してみなさい、覚えてみなさいということなんです。皆さん、人生にもしもなんてないって言いますけれども、聖書の中でですね、このように問いかけられるのも新鮮な感じがしますね。もしもって問いかけられてます。もしも主が私たちの味方でなかったならば、さあイスラエルは言えと、今とは逆の状況、もしもの状況を想像させる、この呼びかけを通して作者は人々に、神様がおられること、おられないことを想像してみたら、おられることの感謝が湧いてくるんですよ。おられないことを想像したら、神様が味方であるということがどんなに心強いかが湧き上がってくるんですよ。神様がおられること、神様が味方であるということをさらに深く確認させて印象付けようとしているんですね。そこで2節から5節にかけて、その告白の内容が書き留められています。それではまずは2節をご一緒に読んでみましょう。はい、 もしも主が私たちの味方でなかったなら、人々が敵対してきた時、こう一節の言葉繰り返してますね。もしも主が私たちの味方でなかったならと。皆さん考えたことありますか？想像したことありますか？主が私の味方じゃなかったならば、もしも神様がおられなかったら、もしも神様が私の味方でなかったら、もしも神様が私を目に留めてくださっていなかったならば、いかがでしょう。もしそうだったとしたら、とても乗り越えられなかったと思えるような出来事や状況が、あの時もと、私たちのこれまでの日々にもやっぱりいろいろとあったのではないでしょうか。あの時主がもしも味方でなかったら、それは想像するだけでとっても不安で恐ろしくなるような状況ですね。人々が敵対してきた時には、主が味方でなかったならば一体どうなってしまうでしょう。3節を読んでみましょう。人々が敵対してきた時どうなってしまうか、3節を読みましょう、はい、その時彼らは私たちを生きたまま丸飲みにしていたであろう。彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がった時、さあもしも主が味方でなければ、人々が敵対してきた時、彼らは私たちを生きたまま丸飲みにしていたであろうと作者は告白します。生きたまま丸飲みですからね。恐ろしいですよね。そうなんです。もしも主が私たちの味方でなかったら、私たちのこれまでの人生振り返ってみたらどうですか。何度困難に出会い、その困難に丸ごと飲み込まれたかわからない。その困難の中でもう手も足も出せなくて、到底ここまで生きてくることができなかったんだと、作者は今一度心に刻んで、だから逆説的に、ただ味方である主がおられるから私はここまで来ることができたんだと、主の臨在と力を覚えて告白しているのではないでしょうか。そしてさらに告白してますね。今読んだ3節の後半で、彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がった時、さあもしも主が私たちの味方でなければどうなってしまったことでしょうか。じゃあ次の4節5節と続けて読んでみましょう、はい、その時大水は私たちを押し流し、濁流は私たちを越えていったであろう。その時荒れ狂う水は私たちを越えていったであろう。作者はですね、さっきは丸飲みとか、今度はさまざまな表現を通して、その敵の大きさ、その旅の途中で出会う困難の大きさを表現していますね。大水っていう言葉は当時、伝統的に滅びを表す比喩として使われていました。ですからもしも主が味方でなければ、私たちは大水によって押し流されて滅びていたであろうと。その濁流は私たちを越えていったであろうと。その敵の押し寄せる様子、旅の途中で出会う困難がもう私の目の前に大水となって、濁流となって押し寄せてくる様子は、もはや五節荒れ狂う水のようであり、怒涛の流れに人は自分の力で抵抗することはできない。やっぱり手も足も出ない、はるか私たちの上を越えていったであろうと。だから私たちには神様が必要なんです。だから神様は私たちに一生懸命語りかけてくださってるんです。私があなたの味方だよって、私があなたと共にいるよって。もしも主が私たちの味方でなかったなら、私たちはいろんなことに出会って、その度にもがいて、手も足も出なくって、やがて疲れ果てて、大水の濁流によって押し流されてしまうから、荒れ狂う水が私たちを越えていってしまうから。いかがでしょうか。確かに私たちのこれまでの日々を思い返してみても、この詩篇を書いたこの作者の告白は、私たち自身の 心からの告白ともなるのではないでしょうか。もちろん先月思い起こしました震災後のこれまでの皆さんの歩みを思い起こしてみても、また震災後だけに限らないですね、それぞれにこれまでの皆さんの人生の日々を思い起こしてみても、確かに私の日々の歩みにもいろんなことがあった、私たちの日々の歩みには実にさまざまなことが起こった、さまざまな物事が私たちの行く手を遮るかのように立ちはだかることもこれまで何度も何度もあった、病かもしれない、いろんな問題かもしれない、いろんな出来事かもしれない、しかし私たちがそれに丸呑みにされず、また押し流されず今日まで歩んでくることができた、あ、それはただただ主が私たちの味方であるから、主がどんな時もどこにいようとも共にいてくださって、雲の柱、火の柱によって昼も夜も私を導いてくださったから、行く手を遮るような大きい海にぶち当たることがあってもそれを真っ二つに分けて道を作ってくださったから、そう私たちも今日この年の始まりに告白させられるのではないでしょうか。これまでも何度も読んできましたけれども、今日も引用箇所の丸一番にローマ人への手紙8章31節引用箇所一番ローマ8章31節をじゃあご一緒に読んでみましょう、はい、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。皆さん心に刻みましょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。先週は明先生が牧会40年を振り返って、まあ、40年だけじゃなかったですね、ご自身の記憶のない2歳の時のエピソードも交えながらメッセージを先週取り継いでくださいました。明先生のこれまでの人生、その2歳の時にも大学生の時にも新学生の時にもその後のこれまでの歩みにあっても、その時々にあった神様のコーリングっていう話でしたね。神様からの語りかけがその時その時にあったんだと。そして神様は召したものを見放したりなんかしない、雲の柱火の柱で確かに導き、時には進ませることもあり時にはとどめさせることもあり、神様が導き続け置かれた場所で花を咲かせてくださった。そして今はまだ一歩目しか見えないけれども、行ってみたら確かに分かる遥かな世界、祝福の約束、そんな話を聞きながら皆さんはどんなことを思わされたでしょう。いかがでしょう。神様は私たち一人一人にも確かに幼い時にも、また学生時代にも、また今そしてこれからもその時々に確かにコーリング、語りかけてくださって、私たちをも選び、それぞれに賜物を与え召し出してくださいましたね。そして確かに神様は召したものを見放したりなんかしない、時には進ませ時にはとどめさせ、必ず導いてそれぞれの置かれた場所で咲かせようと導いてくださいましたね。そして私たち一人一人にご計画を持っておられて、これからも遥かな世界へと導き続けてくださっているのではないでしょうか。私たち一人一人の歩み、その旅路、その道中、主役は神様ですね。主権を握っておられるのは神様ですね。主が私たちの味方であり、主が味方であるから何者も私たちに敵対することはできず、これまでもこれからも主が私たちを守り導き続けてくださるのではないでしょうか。先週中木曜日から昨日まで松原湖バイブルキャンプ場という長野県にあるキャンプ場に行ってですね、小学生のキャンプでメッセージの奉仕をしてきました。お祈りいただいて送り出していただいてありがとうございました。 まあ、今回の奉仕はですね、2月に依頼されていたものの、なんだか今年の2月3月は特にバタバタしてしまって、あっという間にキャンプの週になって、やっぱり直前までバタバタして、木曜日の朝6時ぐらいに慌てて出かけて行ったのでした。私はですね、やっぱりかなり緊張しましたし、不安や恐れもやっぱりありました。 4,5 時間かけて運転して、私自身初めて行くキャンプ場、そして初めてお会いするスタッフの方々、もちろん初めて会う日本各地からの子どもたち、その子どもたちは3年生から6年生までの結構幅のある年代で、コロナもあって制限された環境とかプログラム、木曜日の夕方からキャンプが始まって夜にメッセージして、まだほとんどプログラムが進んでないけど2日目の朝のメッセージでバプテスマの決心とか献身の招きをしてほしいという依頼を受けてですね、いや始まって半日でどれだけ子どもたちの心が開かれるだろうか、何を話せばいいだろうか、この話は通じるだろうか、などなどと緊張して不安や恐れを感じていました。そんな時、私ふっと気づかされたんです。私が恐れてどうするんだって。だって今回のキャンプテーマは恐れないでただ信じていなさいっていうテーマだったんです。恐れないでただ信じていなさいっていう御言葉を伝える、私が恐れてどうするんだって。一番御言葉に励まされて力をいただいたのはやっぱり私自身だったように思います。神様のコーリングがあって、神様が選んで、神様が私をその場に立たせてくださった。そして神様は召したものを今回も全く知らないところであろうと、全く知らない人、子どもたちの前であろうとも、今回も火の柱、雲の柱で導いてくださる。そしてその話をしようとしている私が、まずは恐れないでただ信じていいよ、信じていいよ、言ってみたら分かる祝福の約束に期待しよう、そんなふうに今回もきっと誰よりも神様の道からを感じたのは私だったと思います。いかがでしょうか。もしも主が私たちの味方でなかったなら、到底手も足も出ず乗り越えることのできないことを、しかし確かに主が味方だったので守られて支えられて今日まで歩んでくることができた、そこにある祝福を確かに私も受け取ることができた、主が私たちの味方であるなら誰も私たちに敵対することはできない。皆さん、私たちもそのように告白させられるのではないでしょうか。ですから私たちは今度は応答したいと思います。どのような応答でしょうか。それは神様に感謝を捧げ賛美を捧げることですね。それが今日の箇所に戻って最後の段落です。6節から8節に書かれているんです。じゃあ6節をご一緒に読んでみましょう。はい。褒むべきかな主、主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。これまでの日々を思い返すとき、誰が褒めたたえられるべきですか。私が頑張ったから乗り越えてくることができた、私に能力があったから飲み込まれなかった、いいえ、誰が褒めたたえられるべきか、それはただ主ですね。褒むべきかな主、皆さん、私たちもただただそのように神様への賛美を捧げ続けてまいりたいと思います。主が私たちを彼らの歯の餌食にされなかったんです。これまでの旅の途中の危険な敵たちが鋭い牙を持つ猛獣に例えられています。丸呑みにされてしまうような不安や恐れを感じるような、手も足も出ないような、そんな困難の中に置かれることもあるでしょう。しかし主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。だから褒むべきかな主、皆さん、私たちもこの神様の力強さとご真実な愛を覚えて、ただただ神様を褒めたたえたいと思います。 さらに7節もご一緒に読みましょう、はい、鳥のように私たちの魂は仕掛けられた罠から助け出された。罠は破られ、私たちは助け出された。そうです、私たちもまさに鳥のように、その都度その都度困難は破られて、そこに道ができて、そこから羽ばたくことができた、そこから助け出された、生かされた。いかがでしょう、この神様の力強い守りと導きを覚えて、この新年度の始まり胸に刻むものでありたいと思います。この御言葉もこの翼の教会に合うかもしれないですね。私たちの教会もまさに神様にあって、鳥のように助け出されて、今この地に羽を広げた形で着地させられていて、そしてこの新年度、これからも私たちはワシのように翼を広げて登っていきたいと思います。引用箇所の丸2番、イザヤ書の40章31節もご一緒に読みましょう、はい、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、ワシのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。いかがでしょうか。私たちは褒むべきかな主と、私たちの味方である主を私の主と告白して、主を待ち望み続けてまいりたいと思います。主が与えてくださる新たな力を体験しながら、この新年度もみんなで羽ばたいてまいりたいと思います。口を大きく開けて主の祝福をたくさん受け取り、心からの賛美を褒むべきかな主よと捧げ続けてまいりたいと思います。私たちも感謝と賛美を捧げ、そしてただ神様を見上げて信仰告白をしたいと思います。それでは最後の8節もご一緒に読んでみましょう、はい、私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。私たちも告白しましょう。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。私たちの救いの源は万物の創造主である主にあるんです。何度も説明してますが、名前、御名、名前とはその存在そのものを指してます。私たちは神様の存在をいつもそば近くに感じて今年度歩んでまいりましょう。天地を作られた主が私の味方であるならば、何も恐れるに及ばない。そんな信仰を働かせて、信頼して賛美しつつ歩んでいくことができるならば幸いですね。引用箇所の丸3番に、前回ご一緒に見た詩編の121編1節2節を挙げていますから、今日もこの旅の始まりにご一緒に改めて読みましょう。121編の1節2節を、今日もご一緒に読んでみましょう。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。2節も出していただいて。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。都へと登っていこうとしている旅人は、前回確認しましたね、旅の始まりに告白したんですよね。1節にあるように。都に登るまでいくつもの山を越えていかなければならない。一節を出していただくと、山もあれば谷もあるだろう。そこにはたくさんの困難があることでしょう。目に前に立ちはだかる山を見上げて、私の助けはどこから来るのだろうかと、きっと不安の中で祈る旅人はその目をもっと上に向けて確信するに至りました。二節にあるように、私の助けはこの大きな山もひっくるめて天地万物を作られた主から来るのだと、旅の始まりに私たちもそのように告白したいと思いますね。そして旅の途中にも、今日の箇所の6節にあったように、それまでの旅路を思い返し、主が私たちの味方であることに感謝し、褒むべきかな主と、主にだけ賛美を捧げて歩んでまいりましょう。そしてこれからも主だけを待ち望み、わしのように翼を広げて登ってまいりましょう。これまで導き続けてくださった主がこれからも導いてくださる。8節にあったように、私の助けはこれからも天地を作られた主の御名にあると告白しながら、 賛美しつつ歩み続けてまいりたいと思いますね。今回のその小学生のキャンプでは、まあ、ほとんどの子が今の3年生から6年生って言ったら東日本大震災の後に生まれた子どもたちでしたけれども、まあ、今回も私は震災の話もしてきました。神様の愛からは何者も決して引き離すことはできなかったっていうことを体験交えて話してきました。神様の大きな愛と神様の真実な姿を体験させていただいたものとして神様の偉大さを伝えて、そしてこの神様から離れないで歩んでいこう、恐れないでただ信じて歩んでいこう、そんなお話をしてきました。2日目の夜にですね、決心タイムという時間がそのキャンプではあってですね、子どもたち一人一人が今回のキャンプで決心したことを証ししてくれたんですね。私それ一人一人の証しを聞きながら、いや子どもたちの純粋さ、子どもたちの素直な応答の姿に私はとっても感動して、教えられて逆に私が励まされてきたのでした。ある4年生の男の子はですね、僕は今までは時々神様なんていないんじゃないかと思っていたけれど、今回のキャンプで神様は本当にいると分かったって素直にまっすぐ告白してくれました。ある5年生の女の子はこれまで困難から逃げてばっかりだったけれども、神様が必ず一緒にいてくれて恐れるなって毎日言ってくださるんだから、これからは信じてチャレンジしていきたいって決意して素直に話してくれました。またある6年生の女の子は、今までは神様のことを考えるのは週に1回か2回くらいだった、神様は私を忘れない、でも私は神様を忘れてしまっている、神様は私を忘れない、ならばこれからは私も神様を忘れないで毎日を過ごしていきたいと純粋に告白してくれました。ある子は信じる決心をし、ある子はバプテスマを受けたいと決心し、ある子は神様のために生きていきたいと決心をし、その思いを本当に素直に本当に純粋に神様の前に告白してくれていました。そしてその一人一人が心から神様を賛美して、時には踊りながら体いっぱい神様を賛美している光景を私は後ろの席から見ることができて本当に感動したのでした。皆さん、主が私たちの味方です。主が私たちと共におられます。ですから私たちも褒むべきかな主と賛美を捧げてまいりましょう。私たちの助けは天地を作られた主の御名にあると告白しながら、この地上の旅を純粋に素直に主を見上げて応答して旅を続けてまいりましょう。やがて天の都に上り、主にお会いするその日まで主と共に歩み続けてまいりましょう。さて今日はもしもという言葉で始まるなんだか印象的な詩篇をご一緒にお読みすることができました。守られている今の現実と反対のことをもしもと想定してみることによって、今守られていることの幸いを強く印象づけている詩篇です。私たちも新年度の歩みへと歩み始めるにあたって、今日改めて守られていることの幸いをかみしめたいと思いますね。もしも主が私たちの味方でなかったなら、私たちはこれまでの歩みにおいて何度も丸呑みにされて、大水に押し流されて、荒れ狂う水は私たちの上を越えていったことでしょう。しかし確かに主が私たちの味方でしたね。そしてこれからも主が私たちの味方ですね。主を信じ信仰を告白しながら歩んでまいりましょう。ともすると私たちの信仰はもしかしたら大人になればなるほど何かこうひねくり回したような信仰になってしまいやすいかもしれないですね。困った時の神頼み的な信仰に陥ってしまいやすいかもしれないですね。もっと純粋にもっと素直に私たちは恵みを数えることを忘れて、主を賛美するために与えられている口からかえってつぶやきとか呪いばっかりが出てくるんじゃなくって、今 私たちも褒むべきかな主と賛美を捧げましょう。神様だけを見上げて、神様だけを信仰の土台として、私の助けは天地を作られた主の御名にあると信仰を働かせて告白してまいりましょう。さあ、2022年度がスタートしました。今年度、私たちの味方である主から目を離してしまうことがないように、互いに励まし合いながら歩んでまいりましょう。私たちの口からいつも賛美があふれるように、今日またここからどんな時も味方である神様と共に歩み出してまいりましょう。それでは最後に今日の箇所1節とそして8節をもう一度ご一緒に読みましょう。じゃあ初めに1節をもう一度ご一緒に読みましょう。じゃあ都のぼりの歌というところから読みましょうか。はい、都のぼりの歌、ダビデによる。もしも主が私たちの味方でなかったなら、さあイスラエルは言え。8節も読みましょう。8節も読みましょう。はい、私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いよいよ新しい年度、2022年度がスタートしました。どんな1年になるでしょう。私たちには分かんないことがいっぱいあります。1年後のことも、1ヶ月後のことも、明日のことも私たちには分かりません。しかし今日、心に刻みましょう。たとえどんなことがあろうとも、主が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できるでしょう。主が私たちの味方であるから、私たちはここまで歩んでくることができた。ならば褒むべきかな主と精一杯の賛美を捧げながら、今年度のスタートを切ってまいりましょう。これまで主が味方であるから歩んでこれたと今心に刻むならば、これからも私の助けは天地を作られた主から来るんだと信じて歩み出しましょう。迷ってしまうことがないように、恐れてしまうことがないように、私たちは一つの体として互いに励まし合い、支え合いながら、今年度も私たちの味方である主から目を離してしまうことがないように歩んでいきましょう。私たちの口からいつも賛美があふれるように、神様と共に歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、もしもあなたが私の味方でなかったならば、そんなことを想像してみたら、とても今日まで歩んでくることはできませんでした。改めて振り返ってみたら、あの時もあの時も確かに主が私の味方だったので、私は丸呑みにされず、押し流されず、ここまで歩んでくることができました。それなのに私はあなたのその恵みを、あなたのそのご真実な愛を、いつの間にか当たり前のように受け止めて、かえって足りない足りないとつぶやいて、なんだか自分が神様よりも偉くなってしまったかのような、そんな的外れな歩みをしてしまうこともあります。しかし神様、今日新年度のスタートを切るにあたって、改めて私のこの人生の旅の主役は神様であると告白します。私の人生の主権は 神様が握っておられるんだと告白します。主が私の味方だから誰も敵対できないと心から告白いたします。私の助けは天地を作られた主の御名にあると心から告白し、あなただけを褒めたたえます。神様、どうぞこの福島第一聖書バプテスト教会がただ神様だけを主とすることができますように、私たちの味方であるあなたから目を離すことがありませんように、いつもこの教会の群れからまるで一人の人が歌うかのようなあなたへの賛美だけが湧き上がりますように、どうぞ神様、今日集われたお一人お一人のこの新しい新年度の歩みを祝福してください。あなたが味方ですから、ありがとうございます。どうぞお一人お一人が主の御足の後をたどって歩んでいくその旅路を神様が祝福しお守りくださいますように、そして私たちがいつもあなたを褒めたたえますと、褒むべきかな主と賛美を携えて歩んでいくことができますようにお願いいたします。感謝します。あなたこそ私の主、私の神、あなただけが賛美を受けるにふさわしいお方です。ありがとうございます。私の味方でいてくださって感謝します。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。